こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会福祉援助の考え方というテーマで、大阪市立大学大学院教授の岩間信行さんにお話しいただいています。今日は第2回で、実践の根拠としての価値その1、聞き手は河野滝です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今回のポイントからお願いできますか。
はい、今日は3つの内容についてお話ししたいと思います。1つ目は、ソーシャルワーク実践における価値の位置づけと重要性について理解すること。2つ目は、ソーシャルワークにおける価値の全体像と構造について学ぶこと。3つ目は、中核的価値としての本人主体の考え方について理解を深めることです。
はい、ではソーシャルワークを行う際の価値、この価値についてなぜ重要なのかお話しいただきます。お願いいたします。
はい、これから2回にわたって価値のお話をしたいと思います。ソーシャルワーカーの実践の根拠になるものなんですね。同時にそのことがソーシャルワークを得し続けるものでもありますし、それからソーシャルワークの魅力にもつながるものだろうというふうにこう思います。
はい、
ソーシャルワーク実践の根拠としての価値の位置づけと重要性、お話をしていきたいと思いますが、テキストの63ページの下のところにですね、知識と技術と価値を入れた図が、あります。
図1ですね。
そうですね。
はい、
ソーシャルワークはこの知識と技術と価値という3つの要素が三位一体となって提供されるものです。バラバラではなくて一体であることがとても大事なんですね。で、図ではソーシャルワークの対象となる本人のシステムですね、当事者の人たちに対して、ソーシャルワーカーは専門的な知識と技術でもってアプローチすることを示しています。で、例えば知識といいますのは、制度についての知識ですとか、その手続きのこと、例えば、高齢者の疾病ですとか、障害ですとか、あるいは薬のこととか、医療的な知識とかですね、そういったものも含まれるわけです。まあ、こういったことがないと仕事もできないという話になりますね。
はい、
それから技術の方ですが、例えば相談面接技術ですとか、ケースマネジメントの技術ですとか、あるいは観察したり記録を書いたりという技術ですね。これはもう専門職としても必須の技術だろうというふうに思います。
はい、
で、もちろんこの知識と技術はとても大事になるわけですが、もう一つですね、この価値というのが、とても大事になるということになります。で、図をご覧いただいたら分かります通りですね、価値の位置づけというのが一番底のところ、根底のところに位置していますよね。
はい、
そして白い矢印と、それから上向きの白い矢印と、それから上向きの黒い矢印の間に、これソーシャルワーカーの、図の中に点線になっています。つまり、図で示しているのは上向きの矢印をですね、一直線上にこうつないでいく、まあ、それが、まあ、ソーシャルワーカーの役割ということでもあるんだろうと思います。ですので、価値をどう説明するか、そう簡単な話ではないんですが、まあ、簡単に説明をすると、援助を方向づける、つまり白い矢印を方向づける理念思想哲学と説明、できるものです。これがとても大事になりますし、ソーシャルワーカーはこの価値に基づいて実践をするということがとても大事になるということですね。
これがとても重要であるということの理由は何でしょうか。は
い、価値が実践において重要な意味を持つその理由の一つに、ソーシャルワークを含めた対人援助に共通する援助特性が挙げられます。ソーシャルワークの目的は命を守ることや最低限度の生活を保障することだけではありません。所与の、つまり与えられた様々な条件の下で、その人にとっての意味のある生活や人生を模索することを視野に入れることになります。例えば憲法25条にですね、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとあります。これ生存権の保障と呼ばれているものなんですが、実は最低限の生活さえできればそれでいいんだと思ってソーシャルワーカーの人たちは仕事をしているわけではないんですよね。もっ と本人にとっての、意味のある生活や、あるいは本人らしい生活とは何かっていうことをですね、そこを目指そうと、している仕事だということになります。でもこのことはですね、とても大きな課題を我々に突きつけることになるわけです。実践の目標を一人一人の生活の在り方、それから、一人一人にとっての意味のある暮らしと捉えることによって、何をもって良しとするのかにですね、答えを出していかなくちゃいけないということなんですね。
そうですね。
一人一人においてですね、意味のある生活や暮らしというのは、その与えられた条件、障害があるとかないとか、男性であるとか女性であるとか、どういう地域で育ってきたかとかですね、どんな家庭で育ってきたのか、みんな条件が違うわけですね。その条件下のもとで、どんな暮らしをするかっていうこと、つまり生活上の課題やニーズの解決とゴールのあり方は極めて多様になりますし、同時に極めて個人的なことでもあるんですね。そしてそもそも個人の生活や人生に深く関わる内容について、当事者以外の第三者が決定することも難しいということになるわけです。この何をもって良しとするのかを見極めるのが難しいという、この援助の特性を踏まえたとき、援助を方向づける根拠となる価値の持つ意味が大きくなるということなんですね。実践の根拠となる価値と乖離した、つまり離れてしまった実践は、援助する側、つまり周りがですね、都合のいいように本人を誘導してしまったり、勝手にこの方がいいだろうということでゴールを設定してしまったり、あるいは周囲の強い声にですね、流されてしまうということ、そういう、危険性が出てくるからなんだということなんですね。だからこそソーシャルワークの担い手として、共通に持っておくべき共通基盤としての、価値がですね、重要になるんだということで、あるわけです、はい。でさらになんですが、ソーシャルワーカーが専門職である限りにおいて、援助の対象となる人を好き嫌いで選べることはできないということなんですね。これはもう専門職としての宿命でもあるんだろうと思います。そして当然のことながら、その人は二人として同じ人はいないということにもなります。ソーシャルワーカーはこの個別性の高い多様な人を対象にすることとなります。したがって同じパターンの援助では通用しないということなんですね。一人一人の状況に合わせた援助を専門的に導き出して組み立てていく必要があるということになります。
これは伺っていると大変難しいお仕事、いや難しいというとちょっとあれですけれどもね、
一つはっきりしているのはですね、全ての対象になる人、それは、地球上の人類みんながそうだということなんですが、二人として同じ人はいないということなんですね。ということはそこへのアプローチ、つまり100人の、ご本人さんがおられたら100通りのアプローチを導き出さなきゃいけない、1000人おられたら1000通りのアプローチを導き出さなきゃいけない、コピーはできないんだということなんですね。つまりオンリーワンの関わりをそれぞれの人に合わせて導き出していくということになるわけです。ここにこのソーシャルワーカーの仕事の難しさがありますし、専門性が問われるゆえんがあるんだろうと思います。もしですよ、その根拠になるものがバラバラで、100通りのアプローチの根拠がバラバラであったり、何にも基づいていないのであれば、それは専門職としての営みとは言えないんだということなんですね。根拠なき実践はソーシャルワーカーを路頭に迷わせることになりますし、そして消耗させ、結果として本人への最善の援助の提供を妨げることにもなります。ソーシャルワークの理論、そしてこうした価値を含むという点に大きな特徴があります。ソーシャルワーカーたちの実践の根拠になるもの、これが価値ということになるわけです。
この価値なんですけれども、いろいろな価値が中身としてはあるんでしょうか。
そうですね。じゃあ実際にその価値の中身とは何かということについて、まずその全体像を捉えてみたいというふうにこう思います。価値の中身なんですが、援助を方向づける根拠となるがゆえに、価値の特質あるいはその内容について明らかにすることは、ソーシャルワークそのものの固有性ですとか、あるいは基本的性格について論じることにつながります。 しかしながらソーシャルワークにおける価値研究はとても大事だと、まあ、随分言われてきたわけなんですが、その成果が実践的な観点から十分に、まあ、これまで示されてきたわけではないということなんですね。まあ、どうしてもやればやるほど哲学的になってしまいますし、やればやるほど抽象的な概念になりがちであったということなんですね。でも抽象的であればあるほど実践と理論っていうのがですね、もう距離を持つことになってしまうので、それをなんとか具体的な形で実践に使えるもので、説明ができるような概念が必要ではないかということで、まあ、この間取り組んできたということになります。で、そこでなんですが、価値の全体像と構造をですね、図で示しました。それがテキストの64ページの図2ということになりますね。で、その図にあります通りですね、価値を3つの要素からなるものとして、整理をしました。上の丸が並んでいるところの一番真ん中に、中核的価値。で、この中核的価値、この本人主体と書いてますが、そこから派生的に出てきたもの、これを派生的価値として5つですね。で、さらにですね、その根源的価値として一番根底のところにですね、3つの要素を含んだものを、まあ、根源的価値ということにを示しています。はい、つまりこの根源的価値というのが実際実践のところで、活用されるですね、価値を下支えするという位置づけにあるということになりますね。うん、
はい、
で、よく和菓子で三色団子っていうのがありますよね。で、三色団子にですね、串が刺さっています。
刺さ
っていますね。で、これは平面なのでこういう図になっていますが、イメージで言うとですね、五色団子があって、これが派生的価値で、その真ん中を貫くですね、串に相当するものが、この中核的価値の位置づけになるということになります。ですから、この真ん中の中核的価値がですね、全ての5つのお団子にですね、全て影響を与えているものにもあるということですね。そういう関係にあるんだということになります。
今立体的に皆さんの頭の中に、はい、思い浮かべられたと思います。はい、
はい、それではその真ん中を貫くですね、串の中身とはどういうものかっていうことをですね、はい、それを中核的価値としての本人主体ということでお話の方を進めていきたいというふうにこう思います。
はい、お願いいたします。
はい、で、ソーシャルワーク実践の中核を貫通する位置に本人を取り組みの主体に置くという意味での本人主体という意味で、それを真ん中に置こうということで位置づけて、あります。この本人主体の考え方はソーシャルワークを強く得し続ける重要な概念です。そして、中核的価値から派生し具体的な援助を導き出す、価値としてそこにあります通りですね、本人のいるところから始める、本人の一歩を支える、援助関係を活用する、本人が決めるプロセスを支える、そして新しい出会いと変化を支えるという5つの要素を内包しています。つまり本人主体の考え方が、この5つの全てにですね、影響を与えているということなんですね。
この5つが派生的価値なんですね。
そうですね。はい、ではまずですね、この、その本人主体の中身をもう少しですね、丁寧に見ていこうということになります。
はい、
この中核的価値として位置づけた取り組みの主体を本人自身に置くという本人主体の考え方は、ソーシャルワーク実践の、根幹に位置するもので、あるわけですが、援助の対象となる本人は治療や変容の対象でもなくて、また援助者によって問題解決をされるような存在でもないということなんですね。ソーシャルワークの援助とは、ソーシャルワーカーとの援助関係の中で、本人自身が自分の課題を自分で解決をしていくための取り組みでなければならないということになります。とても重いテーマではあるわけなんですね。それは、生活上のニーズを充足し、課題や問題を解決する。その際の主語は、本人以外にありえないということであるわけです。それは本人に降りかかる様々な課題は誰も肩代わりできませんし、そして、他の人、 は誰も請け負うことができないという厳然たる事実に起因しています。どんだけ厳しい状況下にあったとしてもですね、それはあくまでご本人さん自身の課題であるんだということなんですね。ですので本人をめぐる課題や問題が本人の生活上で起こる限りにおいて、その本人の人生の中でしか、また本人の生活の場としての地域においてしか解決できないんだということなんですね。ソーシャルワークとは本人の人生という文脈の中で援助を提供するものであって、本人自身や本人を取り巻く周囲に存在する社会資源を本人が活用できるように支えるということです。つまりどういうことかと言いますと、他者から与えられるだけの援助は意味を持たないということなんですね。本人主体というのは本人自らが主体的に解決をしていく、そのプロセスを徹底して専門職として支えていくというところに、ソーシャルワーク実践の本質ということが言える、そこにソーシャルワークの本質があるんだろうというふうにこう思います。本人はその本人の人生を生きるしかないだろうということです。ソーシャルワークとは自己実現に向けた本人の歩みを社会関係というつながりの中で支えていく専門的な営みのことなんですね。で、この自己実現という言葉なんですが、実はとても重要な、言葉なんですね、
はい、
ちょっとテキストの方で65ページの下のところにですね、注釈を、つけて、おきました。ソーシャルワークの目標概念の一つとして位置づけられると、各領域で多様に説明されているが、要約的に説明するならば、本人がその本人であるように存在すること、つまり本人がなりたい自分を見つけ、そこに至ることと言えるんだということですね。つまり A さんが A さんであるように存在できるように支えること、また別に B さんは B さんであるように存在できるように支えること、100人いれば100通りの存在のあり方があるんだということですね。それを一緒に見つけていくプロセスこそにですね、ソーシャルワーク実践の大事なポイントがあるんだということになるのかなというふうに思います。本人自身が今の自分の現実を直視し、本人がです、あくまで本人が、主語は本人なんですよね、抱える課題や問題と本人が向き合って、自分と社会とのつながりを意識し、そこに湧く自分の感情を本人自身が受け止め、そして自分の生きる意味と存在する価値を見つけようとする、まさに全て主語は本人なんですよね。本人主体の考え方は中核的価値としてソーシャルワークの根底に流れているんだろうというふうにこう思います。
本人主体という言葉なんですけれど、そのご本人が例えば判断能力が大変衰えているとかですね、意思表示ができないというような時もあるかと思いますが、
そうですね、もうこれは、中核的価値というのはもう大原則になるわけです、
はい、
で大原則ということは、対象がどんな人であったとしても、つまり今お話にいただいた判断能力が不十分な人であったとしてもですね、あるいは子どもであっても高齢者であっても関係なく、あくまで主体は本人だということなんですね、それを本人との関係づくりの中で、関係を大事にしながら本人にとって何がベストなのかということを一緒に歩みながらですね、支えていくというのが援助のプロセスになってくるわけですね、たとえ、知的障害があっても認知症があったとしても、あくまで関係づくりの中で一緒に援助の過程を歩んでいくということになります。テキストにあります通りですね、その後ですよね、ソーシャルワーク実践においては本人自身による取り組みを専門的な立場から全力でもって支えることに焦点が向けられます。 大事なことは本人さん、自分の生活であるし、自分の人生だから自分で頑張ってくださいというのではなくてですね、そのご本人が解決をしていこうとされるその取り組みをですね、専門的な立場から全力でもって、支えていくというところに焦点が当てられるということになります。ですので、この中核的価値に基づく特質というのは援助過程に色濃く反映されることになります。つまり援助の過程、ここで書いてある援助過程というのは、援助する側のプロセスではなくて、課題解決に向けた本人による過程でなければならないんだということである、あるわけです。ソーシャルワーカーはその本人の歩みを専門的に支えていくということになります。専門職としてその過程に付き合うソーシャルワーカーの役割は重く、また人を援助することの、意味は、深いと、言えます。はい、でもう一つですね、大事なことが、その今先ほどご覧いただいた64ページの3つの価値のですね、
はい、
位置と構造の下のところですよね、
はい、
そこに根源的価値っていうのを位置づけています、
はい、
でこの根源的価値というのは、今お話をした中核的価値というのがですね、どこから来ているかということなんですね、その大元の話に、なります。はい、テキストで言いますと64ページのですね、上の段の後ろから4行目のですね、さらにのところの話につながってくる話ところになります、
はい、
でこの、今お話をした中核的価値と派生的価値、なんですが、それを下支えしているのが社会における人間存在を支える価値だろうというふうに考えています。でこれがソーシャルワーク実践の根源として、全体に影響を与えるものなんですね。でそこに、3つの要素が書いてあります。存在の尊重、それを、含んだ主体性の喚起、そしてそれらを内包する、支え合いの促進という三重構造で、示して、あります。この根源的価値とは、ソーシャルワーク実践が一人一人が社会の中で尊重され、相互に支え合うという社会の中での人間存在の在り方を基盤としているということだろうと思います。つまりどういった状態を我々は目指すのか、これは決してソーシャルワークだけの話ではなくて、社会の中で人が支え合ってですね、生活をしていく、はっきりしているのは一人では生活はしていけない、生きていけないということなんですね。そしてもう一つはっきりしていることは、人の命には限りがあるということです。だから生ある今、命ある今ですね、ご本人さんが尊厳を持ってかけがえのない存在として大事にされること、そして、一人では生きていくことができないわけですので、支え合いながら社会の中でですね、その仕組みを作っていくということ、つまり社会の中での人間存在の在り方そのものがソーシャルワークのですね、根底にある価値そのものに強く影響を与えているということだろうと思います。ですからそれを具現化していく、具体化していくための、具体的な価値が、派生的価値としてそこに挙げてあるものなんだということなんですね。ソーシャルワークの魅力というのは、
はい、
まさにここにあるんじゃないかというふうに考えています。他の、仕事もうおそらく そこにつながるものなんだろうと思いますが、福祉の仕事、ソーシャルワークの仕事というのはそこに直接ですね、根ざした実践であるんだということになるわけです。
はい、社会福祉援助の考え方第2回、実践の根拠としての価値その1、お話は大阪市立大学大学院教授の岩間信之さんでした。この放送のテキストが発売されています。お近くの書店でお求めください。書店にない場合は、NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081、NHK 出版テキスト係。電話は 0570-000-321 です。では、社会福祉セミナーを終わります。